はい、
それでは今度は龍太さんが子供の頃、聞いていたなというふっと思い出す曲、これを聞いてます。でメールいただいたんです、はい、龍太さんいくつとかと思って、私が懐かしいと思ってしまった、そんな曲は何でしょうか。
そうですね、ビリーバンバンっていうあのフォークのデュオがあるんですけれども、の白いブランコという曲、オリジナルは1969年。
そうですね、さっきのウルトラ Q が1966年で、私がテレビが来て、あウルトラ Q のあの場面がとかって思い出しますけど、1969年のビリーバンバンの白いブランコ、私はこれを口ずさむことができます。龍太さんは何故にこの生まれる前のこの曲を思い出された。龍太さん生まれてないですよね、まだ。
生まれてはいないですね、
うん、
これあのムニコさんはあのテレビがやってきたっていう話だったんですけど、うん、うちはあの僕が小学生の時までずっとレコードプレーヤーがあって、うん、あの、うん、多分小学校卒業するまであの普通に LP レコードがあったんで、ちょっと遅いんですけど、うん、時代的には多分で、何を聞いてたかの記憶はあんまりないんですけれども、うん、なぜかこれだけあの家にこのレコードが、白いブランコの入ったレコードがあったっていうのを覚えています。なので、うん、まあ親の趣味なんですけれども、
うん、うん、面白いですね。あのふっと思い出す時、レコードだったりその風景だったり、いろいろだと思う。そのレコードプレイヤーがあったっていうのは遅いと思いますけどっておっしゃったけど、それは他の家ではもう CD を聴いていたという、はい、そういう意味ですか。
そうですね、多分90年代になるとカセットから CD
落
ちて、うん、頃だと思うんですけど。
じゃあ、龍太さんがこれを聞いていた頃の子供の頃っていうのは80年代。
80年代。
そうですね。で、ご両親はレコードプレーヤーを以前から持っていて、うん、でそれをこう家でもかけていたと。で80年代多くのお家ではもう CD プレーヤーから聞いている場合が多かった。
80年代はまだカセットテープかもしれないんですが、90年代になるとあのもう CD ですね、うん、もうあの新しい曲とかがレコードカセットでは出なくなって、それでうちでも仕方がないので買い替えたみたいな。
買い替えた
のも多いですが、
うん、龍太さん自身はなんかあのテープで聞いてたんですか。
テープは聞いてましたね。あと多分その子供の歌とかは古いのがレコードであるのをこう、う
ん、
再利用じゃないですけど、うん、聞いてた気がするので、はい、
うん、
それはレコードですね、
うん、はい、じゃあこれをちょっとかけてみたいと思います。龍太さんが子供の頃、ご両親がレコードから聞いていた、そんな曲です。ビリーバンバンで白いブランコ。トムさん、ミュージックツープリーズ。次は玉木さんからのメールを紹介しながら曲も行ってみたいと思います。玉木さんは、ジャパンハウスで先週忙しかったみたいですけど、オープンハウスが終わって、それから日曜日の朝は花戦を見て、 結構盛り上がって面白かったですよって書いてあって、で午後には次期お家元による生け花のデモンストレーションで見事なお点前を拝見して、で今週はもう終わりましたけど、人間国宝の藤沼昇さんの竹細工ワークショップがあって、で、それのプレゼンテーションが水曜日にあってということで、玉木さんは、アーバナシャンペーンに、アメリカのアーバナシャンペーンにながら日本風の芸術の秋に触れることができて、あ、ラッキーだなと思いますってふうにメールをいただきました。そうですね、アーバナシャンペーンは特に、イリノイ大学があってジャパンハウスを中心にいろんな、日本文化関係のイベントがあるので、日本にいるよりこう いろんな、イベントをこう身近に経験できる機会が結構多い、そんな場所でもありますけども、それで、月も、年末のイベントがもう決まっていて、12月17日、ジャパンハウスですけど、12月17日と18日にもったいないアニアルジャパンハウスバザール、というのがあるそうです。もう告知されていて、もったいないっていう言葉、なんかいいタイトルですよね。でも英語に訳しにくくないですか？もったいないって。なんて言えばいいのか。
そうですね。てか、これ多分日本語に割と特有の表現だからっていうことで、これを
もったいない
言葉のまま、外国に広めようっていう運動をして
た。そうですね。うん。
ですけども。
もったいない、ね、まだ使えるけど自分は もう使わないな、誰かが使ってくれたらいいなとか、あ、ちょっと私この服のサイズが合わなくなってしまった、けどこれいい服なんだけどなとか、こういろいろこう、まだ使える、誰かがまだ使えるっていうものを、こうこの多分ジャパンハウスのこのバザーも、みんなが持ち寄って、特にこう日本的なものとかなのかな、を持ち寄って、そうとも限らないかもしれませんけど、それをこう、バザーして、ジャパンハウスの収益にするのかな、という、そういうファンデーションでもあるということだと思うんですが、もったいない、これが以前玉木さんからメールいただいたのによると、もういろいろ持ち寄っていただいて結構ですよっていう、受付しますっていう、そういうご案内が以前ありましたよね、
うん、
でそれが、12月17日土曜日、18日曜日。また、玉木さんがいらっしゃったら、詳しい話を、お届けしたいと思います。そして、玉木さんが書いてくれたのは、昔聴いた曲はって聞いた。子供の頃聴いた曲はって書いて、とい昔すぎて何だったっけって書いてから、まあ、テレビで、音楽番組のザ・ベスト10を毎週見ていたのは覚えているから、まあ、一通りの当時の J-POP は聴いていたはずですと。で、中森明菜より松田聖子を好んでいたよ。と、まずそう書いてあったんですが。確かにね、その頃はいつなのかな ?80 年代。こう、テレビでこうベスト10みたいなので音楽を聴くっていう、今の、こう若い人たちとはちょっと違うのかもしれません。リュウタさんはいかがでした？そういうベスト10とか見ていらっしゃいました？
あんまり見てなかったですね、うん、多分むしろ多分むしろ僕はその親が見てる懐かしのメロディーみたいなのをよく
聞い
てやっぱりなんか親の趣味の方がよく聞いてた気がするんですけど、
それで少し年上の方とも話をされるのが上手なんですね。で、でもこの曲で、玉木さんが書いてくださって、この曲はご存知なんじゃないかなと思うんですが、で、泳げたい焼きくんはポンキッキでしたっけみたいな感じで、そんな時代ですとか言って、泳げたい焼きくんはご存知ですか？
これは知ってますね。
これは知ってますよね。
昭和、うん、こうぐらい、もうちょっと前かな、どうだろう、
かもしれないですよね。すごく流行って、それでそのね、その後もなんか割とあのいろんな機会に聞くこともあったりして、泳げたい焼きくんは日本の中で知ってる人が多いんじゃないかなと思います。で、私はこの曲をなんか楽しい曲というふうにこうイメージしてたんですが、 どうですか、デュータさんにとってこの泳げたい焼きくんのイメージってどんなんですか。歌詞とかあんまり気にしてることもなかった。
メロディーは確かに楽しげな感じですけど、
うん、
曲は、あ、じゃないや、歌詞は結構、あの、たい焼き屋のおじさんと喧嘩して、したりするし、
うん。海に行って自由になったけど、最後は釣られて食べられちゃったという、そういう曲ですよね。
そうですね。
あの、で、口ずさむ人は多いと思うんですけど、毎日、毎日って、口ずさむ人は多いと思うんですけど、歌詞をじっくり聞くと、結構哀愁を帯びているな、ということに、あの、また通勤電車の中で、ますます思ったんですね。通勤電車の中で聞くと、って思ってしまって。で、この曲になぜか私は、あの、明日のジョーも思い出してしまって、明日のジョーはもっと古いんですけど、泳げたい焼きくんは最初放送された時、あの、開けポンキッキーの時は1970年代、75年とかですが。で、私がそれに続けてかけてみたいなと思ったのは、あの、明日のジョーの2の方ですね。明日のジョーの2の方でエンディングにかかっていた曲かな。果たしなき闇の彼方に、おぼたけしの曲をかけたいなと思ったんですが、明日のジョーも懐かしくて、これはもう60年代に明日のジョーが、あの、漫画で出た時に私読んでて、なんか手元にこんな、雑誌ちゃんと持ってたりとかして、古いの、おぉ、それで、なんか泳げたい焼きくんを聞いていたら、明日のジョーの2で、これは80年代、あの、もう一回始まったバージョンですが、ボクシングのアニメなんですが、その曲もかけてみていいかなと思ったので、2曲お届け、続けてお届けしたいと思います。最初に、シモン・マサトで、泳げ、たい焼きくん。続いて、おぼたけし。で、果てしなき闇の彼方。2曲、ちょっと長くなる。続けてお届けします。トムさん、ミュージック3 and 4、please。
嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。悲しい思い出を肩に隠して、お前は歩き出す一人きりの人生を、甘い慰めなど今背中に染みるはずもない、苦い涙がこぼれたら気づかぬふりをしてやるだけさ。
はい、最初の方の曲はシモン・マサトで泳げたい焼きくん。これは玉木さんが、あ、子供の頃テレビでから聞いたことがあるなという曲かと思います。リスナーの方が、え、こんな怖い歌詞だったのかという、メールが来てましたけども、それから、おぼたけしの果てしなき闇の彼方に、これはテレビの明日のジョー2の方に、1980年に始まった分かな、そちらの方の、曲です。私はこの明日のジョーを、父と、あの、 が、ボクシング好きで、モハメド・アリの試合とか見てたような気がするんですけども、私も部屋にモハメド・アリのポスター貼ってたりとかして、で、それでアメリカに来て、アバナの、ショッピングモールの、コープアートのところのポスターがあるとかに、モハメド・アリのポスターがあって、あ、これ子供の頃貼ってたやつだとか、なんかそういうこう、なんか次々と思い出が出てくるというのも、こういう曲。それぞれ昔聴いてた曲みたいな特徴かなと思うんですが、何を通して見てたか、どういう背景があったのかとか考えていくと結構面白いかもしれません。